ホットリポート、
全国つつうだうださまざまながんのイベントが行われています。そんなイベントのホットな話題をお届けします。今日はですね、6月28日に行われましたがんと就労を考える患者会の話題です。
はい、就労を考えるだなんてこのラジオにぴったりですよね。しかもこの患者会っていうのは、私たちが所属するミーネットが主催したものなんですね。
はい、そうなんですね。あの会場はですね、名古屋市がん相談情報サロンピアネットというところを会場にして行われたんですけど、はい、ピアネットは名古屋市の施設なんですけれども、運営はミーネットが、委託をされているという形でやっておりまして、はい、ピアネットはですね、定期的にがん患者の、患者会を開催しているんですね。
はい、
はい、今回もその患者会の一つとして、がんと就労を考える患者会というものが開催されたわけです。
うん、患者会ということは患者同士がこう雑談するようなイメージなんですか？
そうですね、患者会といえば普通そんな感じですね。ただまあ今回は就労を考えるっていうちょっと変わった患者会になっておりますので、
はい、
講師をお招きしまして、
はい、
あの講師はですね、キャリアカウンセラーの服部文さんにお越しいただきまして、
はい、
患者会と勉強会の中間のような雰囲気で行われました。
うん、
参加人数はですね、ピアサポーターの参加者も含めて10人ほどが参加されました。
はい、なるほど。あの講師の服部さんはキャリアカウンセラーっていうことなんですけれども、初めて耳にする人も多いんじゃないでしょうか？
はい、キャリアカウンセラーということでですね、あの服部さんはですね、国家資格である2級キャリアコンサルティング技能士であり、はい、日本キャリア開発協会認定のキャリアカウンセラーでもある方なんです。
うん、
はい、そして同時にですね、キャンサーネットジャパンの認定がん情報ナビゲーターでもある方なんですね。
はい
はい、ですからキャリアカウンセラーというのは、直接はまあがんとは関係ないことなんですけれども、服部文さんの場合は、キャリアカウンセラーでありなおかつがん患者の就労問題にも大変お詳しい方ということになってまして、
はい、
今回の患者会にはぴったりの講師ということでお越しいただいたんです。
ああ、そう。で、私もあの服部さんのお姿は遠くから拝見したことがありますけれども、あの聡明な感じの方ですよね。
そうですね、お若い女性の方で非常に聡明な感じで、その聡明な感じでもって分かりやすい、講演をしていただきました。
はい、
最初はですね、がんの罹患率ですとかそういった基本的な知識から始まりまして、
はい、
がん患者に対する就労支援が必要な理由ですね、
うん、
これを企業や個人の視点からと、もう一つ社会全体からの視点で説明をされました。
うーん、社会全体ですか？
そうなんですね。あのがん患者が働けないと、その生活費や治療費っていうのは結局は社会保障費から出ますので、うん、社会保障費を圧迫して最終的にはまあ日本経済を、圧迫破綻させることにもつながりかねないと。
うん、
だからがん患者が、働くことは社会全体のメリットでもあるという考え方なんですね。
はい、
はい、ですね、がんで働けないことで日本全体では1兆8000億円もの労働損失が生じているっていう、そんな新聞記事もですね、ここで紹介されました。
1兆8000億円ですか。
はい、
まあ、あのがん患者が働けないということはやっぱり個人の問題だけじゃなくて社会全体の損失でもあるんですね。
そうなんですね。はい、もうあのこれはちょっと僕があの先生のお話を聞いてて思ったことなんですけれども、がん、
はい、
になる人っていうのは、高齢の方が多いですから、そうすると仕事上もですね、熟練をしたベテランの方が多いということで、そういった方が働けなくなってしまうと日本の技術力とかですね、日本の競争力の低下っていうことにもなりますから、
はい、
あのがんになっても働けるのであれば働いた方が社会全体のためにも個人のためにもいいと思います。
そうですよね。まあ、それと働き盛りの方たちもね、がんも増えてやっぱりこの問題は深刻といっては深刻ですよね。
そうなんですね。うん、
でところでがんになって働けなくなるっていうことなんですけど、このラジオを聞いている人ならまあそんなことはないと思うんですけれども、それって当たり前じゃないのって思う人もたくさんいそうですよね。
そうですね、がんになったら働けない、うん、それは働けないでしょうって思う人がやっぱり今でも多いんですけれども、
うん、
そういった考えが、まあ仕事を辞めたり辞めざるを得なくなったりっていう、こういうことがん離職、がんで離職する、がん離職っていうんですけれども、
はい、
そういうことにつながっていくんですね。がん離職の実例がいくつか紹介されたんですけれども、例えばですね、がんと診断されてもう仕事はできないと短絡的に思い込んでもうすぐに退職したと。それから、がんであることを会社に伝えたら退職を勧められたっていう方もいるんです。こういったですね、自分から辞めたにしても退職を勧められたにしても、どちらにしてもそのがんになったら仕事はできないっていう、そういう間違った認識が原因になってると思うんですね。
私もまあ乳がんの治療中なんですけれども、別に寝てばっかりいるわけじゃないですし、ある程度治療が落ち着けばこうしてラジオ出演だってできるわけですよね。で、がんになっても働けるんですよね。
そうですね、全くその通りで、今ではがんになっても、入院ばかりじゃなくて通院治療が多くなっていますし、仕事を、辞めなくて済むということになってるんです。ですから、理不尽に仕事を辞めることがないように就労支援が必要だということなんです。
その就労支援ですけど、現状はどのようになってるんでしょうか。
そうですね、ここなんですね、問題なんですけれども、今現在の、支援体制ということでは、あまり充実したものとは言えないと服部先生からもお話がありました。例えばですね、がん治療連携拠点病院ですね、ここにはがん患者のための相談支援室があるんですけど、その相談支援室には、社労士、社会保険労務士ですね、社労士とか服部さんのようなキャリアカウンセラーのような方はいないんですね。
あ、そうなんですね。
ですから相談支援室で仕事に関する相談はなかなか対応しにくいと。ただですね、これからの、始まったばかりの取り組みにはなるんですけれども、キャリアカウンセラーや社労士を相談支援室に配置すると、まず週1回配置するといった取り組みから、全国的に次第に始まってきていると。ですからこれからどんどん良くなっていくんだよというお話がありました。
あ、そうなんですね。で、講演の後はどんな内容だったんでしょうか。
はい、服部さんの講演の後はですね、一般の患者会に近い形になりまして、ディスカッションといいますか話し合いがいろいろありまして、そこで話題になったのがですね、非正規雇用の人、それから自営業者の人、そういう人への支援が必要ではないかっていうお話が、出ました。
非正規雇用や自営業者は仕事ができないと収入に直接響いてしまいますよね。
そうなんですね。ある参加者の方から、非正規雇用や自営業者の人にとって就労問題で大変なことは何ですかっていう質問がですね、僕に対してあったんです。僕は自営業をしておりますので、質問した人は会社員だったんですね。非正規雇用自営業者の人が大変なこと、それは何かと聞かれたらですね、やはり、収入の問題、お金の問題でして、自営業者の場合、がんになったからクビになるということはありえないわけですね。自分一人でやってますから。ところが、仕事を1日休めば1日分収入が減ってしまうと。それから非正規雇用の人でもですね、職を失えばたちまち生活が立ち行かなくなってしまうということで、やっぱりそのお金の問題になっていくということなんですね。
で、他にはどんな意見があったんでしょうか。
はい、その他にはですね、会社員の人の意見なんですけど、自分の直属の上司ががんについて知っているか知っていないか、それでも自分のですね、待遇がですね、会社側の対応がもう大きく左右されてしまうと、そういったお話がありました。それからですね、敵は、敵という言い方もあれですけど、問題なのは敵は、会社や上司ではなく、むしろ同僚が問題であると、そういうですね、リアルな意見も出ました。
その敵っていうのを見た敵か、でこの方はいろいろあったんでしょうね。で、本音の意見が聞けた患者会だったみたいですね。
そうなんですね。ですから一般の講演会なんかとは違って意見交換ができるので、こういった、本当の意見も聞けたと思います。ピアネットではですね、月2回ぐらいのペースでいろいろな患者会を開催しております。がん種別の患者会が多いんですけれども、今回のような新しいテーマの患者会も開催しておりますので、詳しくはですね、ピアネットのホームページでご覧いただくといいと思います。ピアネットで検索すればすぐに見つかります。